本日覆水盆に返らずということわざがまずあるわけでありますけれども、これは今から3000年以上前の中国のお話ですね。太公望の名で知られる柳昌という人ですね。この人が仕事もせずに読書ばかりしていたので、妻から離縁されました。やがて柳昌が王によって見出され、大出世をいたしまして、太公望と呼ばれるようになりますと、その妻が復縁を求めてきたわけであります。すると柳昌は盆、盆はですね、この日本のお茶碗を運ぶお盆とは違いまして、中国の盆というのは、ボール状の容器なわけですが、その盆に入っていた水をこぼし、この水を元に戻せたならば復縁に応じようと言ったのであります。結局水を救うことはできなかったと。で、このことから広辞苑によりますと、覆水盆に返らずというのはですね、1、一旦離別した夫婦の仲は元通りにならないことに言う。2、転じて一度してしまったことは取り返しがつかないことに言うと、そういうことだそうでございます。で、本日の聖書箇所はまさにそれだと、そういう状況をめぐってのことであると言っていいかと思います。40節のところから話が始まっているわけであります。イエス様が対岸から湖を渡って戻ってこられた。そうしますと群衆のが迎えたわけですが、街道長ヤイロという人がイエス様の前にひれ伏しまして、12歳ぐらいになった自分の一人娘が死にかけている、だからどうぞイエス様うちに来てください、助けてください、そういうようにこう嘆願したわけであります。まさに危篤状態でありますから、もはや一刻一秒の猶予もままならない、そういう状況であります。そしてこのイエス様がそのヤエロの嘆願を受け入れまして、ヤエロと共にヤエロの家に向かう途中にですね、ある出来事が起こったわけであります。それが前回学んだところであります。それは、長血というですね、婦人病を患った一人のご婦人の出来事であります。このご婦人がですね、イエス様の衣の房にでも触れれば、自分は癒されると。そう信じて群衆に紛れてですね、もう汚れた女と呼ばれていたわけでありまして、そっとそのイエス様の衣の房に触れた、そして立ちどころに癒されたという出来事が挟まったわけであります。で、ところがイエス様はそのままヤイロの家の方に向かわれたわけではないわけです。そこで立ち止まられて、私に触れたものは誰かと、そのようにお探しになった。もう周りに大勢の群衆がいて、そんなの誰か分かりませんよと、弟子は言ったわけでありますけれども、いやと言って、こう、イエス様は探された。そして、このご婦人がですね、隠しきれないと知って、進み出て、ことの次第をすべて申し上げた。そして、イエス様が、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと、こう宣言されたというですね、そういう出来事が途中に挟まったわけです。ですから一刻も早く街道長ヤイロの家に行ってですね、娘を癒さなければならない、そういう緊迫した状況であるにもかかわらず、この一人のご婦人のですね、12年間長血で苦しんでいたその女性の出来事が挟まったもんですから、時間を食ってしまったわけなんですね。そして今日の聖書の箇所に入るわけです。49節です。イエス様がまだ話しておられる時に、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました、 この上先生を煩わすことはありませんと、このように知らせが来たわけですね。まさに遅かりしということであろうかと思います。遅かったんです。間に合わなかった。ヤエロの娘が死んでしまったわけであります。まあ、その時ですね、ヤエロはですね、どんなにかですね、今この長血を患っていたこの女がですね、イエス様の衣の裾に触れるということがなければこんなことにはならなかったのにと、時間を食ってしまった、なんということだと、そういうふうにこう思ったんじゃないかと思います。あのことがなかったら娘のヤエロは死ぬことがなかったのにというですね。しかしこれは私たちにも同様なことがあるのではないでしょうか。あの時あのことがなかったら今はこんなことにはなってなかったはずだとかですね、あの時あんなことを言わなければこんなトラブルにならなかったのにとかですね、あの時こうしていればこんなひどいことにはならなかったのにということが私たちにも多くあるのではないかと思います。まさに覆水盆に返らずと、そういう状況がこれは私たちそれぞれの一人一人の中にもですね、深刻な問題として時としてあるのではないかと思います。ヤエロにとってはまさにあのこの女がですね、イエス様のところにこういうことをしなければ娘ヤエロは死なずに助かったものと、こういうふうなことであったかと思います。しかしヤエロの娘は死んでしまいました。もう遅いわけです。もう遅かりしなわけであります。残念でしたということになるわけでありますが、ところがですね、今日の聖書はそこで終わっていないわけであります。五十節を見ますと、イエス様はそのヤエロの娘の逝去の知らせを聞いて街道長ヤエロにおっしゃったんです。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われると。これは驚くべきことであると思うんですね。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるとこうおっしゃったわけであります。もう死んでしまったんです。もう遅かったんです。もう覆水盆に返らないんです。何を今更イエス様はこのようなことをおっしゃるのかと、そういう言葉、驚くべき言葉であります。でその言葉をですね、もう少しこう丁寧に見ていきたいんですが、イエス様は最初に恐れることはないとこう教えました。恐れることはない、もう娘が死んでですね、失望落胆の中にある街道長ヤエロに向かってイエス様は恐れることはないとおっしゃいました。この恐れることはないという言葉なんですが、これはですね、もう丁寧に申し上げますと、恐れるなという命令なんですね。原文では恐れるなとこうおっしゃったわけです。恐れるなこうおっしゃったわけです。で私はですね、ここで何遍もここを読んでおりまして、読み返しておりまして、大いなる疑問が生じました。もちろんそれはまずですね、もう死んでしまったのに恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるということも確かに、こう思うような言葉ではある、驚くような言葉であるんですが、この恐れるなとおっしゃったイエス様、なぜ恐れるなと言ったんだろうかというですね、大いなる疑問が湧いてきたのであります。皆さんはどのように思いますか。この恐れることはない、恐れるなとイエス様はおっしゃったんです。変じゃないんですか。おかしいじゃありませんか。恐れるなって普通こういう時言うんでしょうか。もし言うとすれば悲しむなじゃないんですか。ヤエロは 娘を亡くしたんです。その本人に、娘を亡くしたお父さんに向かって恐れるなとおっしゃったというのは、なんかこう変だと思うんですね。私は腑に落ちない。今まで何十遍とこの歌詞を読んできたのに、昨日ですね、そのことを示されました。おかしい、何気なく読んできて恐れるのはやっぱりおかしいんじゃない。普通は悲しむなと、悲しむことはないというなら分かります。でも恐れるなってのはどういうこと、なぜだろうかと、ふとこう疑問が生じたわけなんですね。それから私はこういろいろ祈りつつ、お答えを求めて考えたわけでありますけれども、なぜイエス様を恐れるなとおっしゃったのかということなんですね。悲しむなではなく恐れるな。で、私は示されたわけでありますが、これはですね、聖書に書かれてないからわからないんですが、ヤイロの心の中に恐れがあったということですね。まず間違いなく。それをイエス様だけは見抜かれていた、ご存知であったということであります。じゃあなぜヤイロの心の中に恐れがあったのかということです。で、それを考えるときですね、そもそもなぜヤイロの娘は死んだのかということなんですね。まあ何気なく読むとですね、病気で死んだんだろうなんて先入観で思ってしまうかもしれませんが、ここには病気だったとはどこにも書いてないんです。病気で死にかけたとはどこにも書いてありません。だから事故かもしれないんですよね。何らかの事故で危篤状態になってしまったと、病気かもしれません。それは書いてないから分かりません。でもその娘が死んで、ヤイロの心の中に恐れがあったことをイエス様は見抜かれた、イエス様は人の心の中をご存知であると、ヨハネ福音書に書いてありますから、ご存知。イエス様とヤイロしか分からない。ヤイロの心の中に恐れがあった。もしかしたらですね、この娘がこのような事態になったのはヤイロに原因があったのかもしれないんです。わかりませんけれども、例えばヤイロの不注意で娘を事故に遭わしてしまったとか、あるいは幼い時から何らかの病気があったのに、それに気づかないまま見過ごしてしまった、あるいはこの娘がですね、もっと前に病気で苦しんでいたのに、自分はそんなことを顧みず遊びほうけていたとかですね、いろんなことがこう考えられるわけですけれども、もしかしたらヤイロの娘がこんなことになってしまったのには、そのお父さんである親である街道長ヤイロにも、あるいはヤイロにかヤイロにもか分かりませんが、原因があったんじゃないんだろうか、そんなことをこう示されたわけなんですね。つまりヤイロは自分の娘が、確かに長血患った女性が出てきて時間を食ったわけでありますけれども、それにいたしましてもこのようなことになってしまったのには自分に責任があると思ったのではなかったか、罪責感であります。罪の意識であります。それゆえにヤイロは恐れたのではないだろうか。親というものはですね、子供のことで罪責感を持ちやすいものであります。例えばですね、もっとあの時勉強させておけばよかったなとかですね、あるいはこのもっとちゃんとしつけておけばよかったなとかですね、あるいはもっとあの時言っていたな、習い事をさせてあげればよかったなとかですね、あるいは病気であればですね、あの時ちゃんとしたお医者さんに見せていればこんなことにはならなかったかもしれないとかですね、親というのは我が子のことでいろいろなこの罪責感というものを持ちやすいものだと 思うんですね。ああしておけばよかった。ヤイロはこの時ですね、私たちには分かりませんけれども、聖書に書かれていないから分かりませんけれども、何人であるかということはですね、何らかのそういう罪責感があったんじゃないか、そしてひどく自分を責めたんじゃないか、自分のせいでこんなことになった、取り返しのつかないことになってしまったというですね、まあ、自分の罪あるいは自分の至らなさゆえのですね、罪責感、罪の意識、呵責というものにですね、苦しんだ、それを恐れたんではないだろうかと、まあ、想像することが可能だと思います。それを周りの人は分からない。分からないから、なんでイエス様が恐れるなとおっしゃったのかも分からない。でもイエス様だけはご存知であったわけであります。ですからイエス様はここで唯一ヤイロの心の中をご存知のイエス様が恐れるなとおっしゃった。それはですから、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるっていうのはですね、生き返るんでよかったねっていう、それだけの話、単にそういう話じゃなくて、あなたが自分を責めているその両親の呵責、罪の意識、至らなさを責めている、それは私は許すというですね、そういう許しの宣言でもあるかと思います。癒しの言葉であるかと思います。自分を責めて責めて、ヤイロはですね、恐れていた。罪は恐れを呼び覚まします。それを癒し、許しの言葉であるとも読めるわけであろうかと思います。それはそのヤイロの罪をですね、イエス様がお引き受けになった、その愛の言葉がこれである。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる、あなたの罪は許される、あなたの至らなさは癒されるというですね、そういうお言葉ではなかったかと私は聞きました。ただ信じなさい、じゃあどうすればいいの。ただ信じなさいという様はおっしゃったのであります。なんか償いをせよと言ったんじゃありません。ただ信じなさいとおっしゃったのであります。このただという言葉なんですが、これはですね、こうギリシャ語ではモノンというんですね。モノン、あのモノクロのモノの語源であります。でつまりこれはただ一つのことという意味なんですね。もともとただ一つのこと、つまりイエス様はここで恐れるなと、ただ一つのことが必要であり、それが信じなさいと、信じるということだということであります。じゃあ何を信じるのかということですね。何を信じるのか、何か高邁な思想を信じろとイエス様はおっしゃったんでしょうか、あるいは難しい教理を信じようとおっしゃったんでしょうか。いや、そんな難しいことは何一つありません。ただこのイエス様という方を信じなさいと、これだけであります。頼れということであります。聖書でいう信じるというのは頼れということであります。しかもですね、死んだ娘が信じろと無理なんだおっしゃってじゃありません。娘はもう死んだ、でもその脇にいる、そして自分を責めているその父親であるヤイロに向かって信じなさいとおっしゃったんです。死んだのは娘なんですよ。でもイエス様はそのヤイロに向かって信じなさいとこうおっしゃったんです。イエス様にただ唯一のこと、それだけだ、頼りなさい、信じなさい。まあ、イエス様がですね、なんでラザロが自分を責め恐れたのかっていうことが書かれてないっていうことは、 イエス様だけがご存知であり、イエス様はこのことを絶対に口外しなかったということですね。それだけ深い闇があったということです。でもそのヤイロが救われるのは、ただ信じな、あなたが信じなさいということだと。イエス様に頼りなさい。そしてイエス様はさらに進んでいかれるわけなんですね。 U ターンされたのではありません。もう遅かったということで U ターンされたのではない。さらに進んで、ついにヤイロの家に到着するわけであります。そしてイエス様が、ヤイロが横たわっているその部屋にお入りになり、泣くな、眠っているのだと、泣くな、死んだのではない、眠っているのだとおっしゃった。眠っているのだ。確かに死んだんです。でも眠っているのだとイエス様はおっしゃいました。イエス様においては死もですね、眠りとみなされるということであります。そしてイエス様は娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられました。起きなさい、この言葉ですね、別の訳をすると、同じことなんですが、目を覚ましなさいという言葉であります。起きなさい、目を覚ましなさいと、こう呼びかけられた。そうしますと、娘はその霊が戻ってすぐに起き上がったと書かれています。聖書はですね、命の実体が霊であるということをここで断言しているわけですね。そしてこの娘はですね、生き返ったわけであります。この驚くべき出来事が今日の箇所であります。これは単に腹水が腹水盆に帰らずじゃなくてですね、イエス様に会っては腹水盆に帰ると、単にそれだけの話じゃないんですね。死んだのに生き返ったらよかったねっていう、それだけの話じゃない。それ以上に素晴らしいわけです。だから腹水盆に帰った以上に素晴らしい出来事であります。それは取り返しのつかないことが取り返されたっていうだけじゃなくて、なんでそれ以上に素晴らしいかというと、ヤイロはですね、イエス様の奇跡を目の当たりにしたから素晴らしいんです。ヤイロの娘が死んだということは、ものすごい悲しい、そしてヤイロにとっては自分を責めるですね、恐れることであったわけですが、こんな目には遭いたくないわけですが、しかしイエス様がそれを生き返らせてくださった。これはイエス様の奇跡を見ることができたという時点では、それ以上に素晴らしいことであると言えるわけなんですね。それ以外、私たちも絶望を恐れる必要がありません。私たちも困難なことに会いたくないんです。困難なことに会いたくないから、心見合わせずっとこう毎日主の祈りを唱えているわけでありますけれども、しかし困難な事態に私たちも直面することがあります。もうそんなですね、苦しい困難な思いに誰も会いたくないんですが、しかしそういう場面に直面することがあるわけです。けれどもそれは逆にですね、この困難な、この苦しい局面から救ってくださるイエス様の奇跡を私たちも体験することができるという、そういうことでもあるわけであります。それはただ信じなさい、ただ一つのこと、それはイエス様に頼りなさいということによってだと聖書は教えているわけであります。ですからですね、私もこの困難な問題が起こってまいります、ああやだな、逃げ出したくなる思いがするわけでありますけれども、しかし、いや、この世を解決してくださる主の奇跡を見ることができる、主をお願いしますと、こういう気持ちになることが許されることは本当に感謝であります。 また今日の聖書の箇所はですね、死は終わりではないということを私たちに教えています。死は死でありますけれども、イエス様から見ればそれは眠りとみなされる。娘起きなさい、娘を目を覚ましなさい、この言葉はですね、それゆえやがて私たちが天の国でイエス様から直に聞く、私自身が聞く言葉でもあります。私たちもやがて眠りについた後、このイエス様の言葉を聞くわけであります。我が子よ起きなさいと、そして神の国に生かされる、そのことを予告しているわけであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたはヤイロのその心の奥底の苦しみ、在籍感、絶望をご存知でありました。そしてイエス様は最も適切なことをしてくださいました。主よ、私たちも取り返しのつかないことのように思えることがしばしございます。また困難でもうダメだと思われることもあります。しかしその中を前に向かって歩まれたイエス様、そしてヤイロの心の中をご存知であったイエス様が、私たちの心の中もご存知であり、最もふさわしいことをなしてくださることをどうぞ信じさせてください。どうか兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。